はい、こんにちは、大竹誠です。今日は2月の22日月曜日。今日のパートナーは、
はい、春よ来い、早く来い、歩き始めたみーちゃんが、赤い花をのじょじょ吐いて、思い出たいと待っている。
こんにちは、阿佐ヶ谷姉妹、姉のえりこです。
妹の美穂です。
で、出だしとかちょっと
なんでいつもこうちょっと出だしちょっとでした。あらららららら、すいません、うん、
はい、ねえ、春よ来いだね。でも、
はい、
はい、はい、今日私の横は、
はい、こんにちは、向こうさんのアナウンサー、砂山慶太郎です。
よろしくお願いします。
今日さ、はい、もう本当に春みたいじゃない、
ね、本当に高くて、ね、もう呼ぶまでもなく来ちゃってる感じありますね、春がね。
だってまだ2月の22日だよ、うん、はい、いつも2月って言ったらまだ震えてたと思うんだよ ね、
そんな気が
したね。3月が来ればこっちのもんだみたいな言い方、はい、俺ずいぶんしてたと思うんだけど、
3月が来ればこっちのもんだって言ったら、
まだ2月の22日
そうですね。
にゃーにゃーにゃー、猫の日、
猫の日にゃーね。そうですよ、ま
あ、それはどうでもいいんだけど何で誰が猫の日だよ
にゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーです。
それはよくわからないけどもねえ、ねこんなに暖かくなっちゃって、
いやもう本当に、う
ん、怖いですもんね。
昨日なんかもう暑くて暑くて、
ね、暑かった、暖かかったね、
うん、あったかいって何、もう
暖かいと
あれでしょう、まだ衣替えとか何もしてないでしょ、
何もじゃ確かに、ね、何にもしてないもんね、
してないよね。
こたつももちろんあるしね。
そうね、もう阿佐ヶ谷の駅 の、 あの、うん、駅っていうか阿佐ヶ谷の、うんうん、うちのあの、うん、駅に向かう通りすがりにあるジェラート屋さんなんか、うん、行列できちゃってて大変でしたよ。等間隔、はい、うん、あのアイスね、
うん、昨日行列だって言ってたわね。
そうそう、等間隔で、まあ、うん、もちろんね並んでいらっしゃったけど、
う
んうん、余計に列が長くなっちゃって、
う
ん、大変ですよ、
ね、
あったかいとやっぱり行列になるよ ね、 ね、
待ってても苦にならない本当にあったかさだったと思いますけど、
天気が良くてね、うん、思わず喫茶店入ってもね、はい、アイスコーヒーとか行っちゃうよね。
アイコ行っちゃいました。
アイコね、
アイコ、アイコじゃないんだっけ、レイコだっけ、なんだっけ、
わかんない
二人とも関西じゃないでしょ。
違います、関西
じゃないです、
はい、でもその衣装はあれだよね、はい、春夏秋冬関係ない。
そうなんですよ、うん、
そうですね、
全然関係ない、
ね、あでも冬場はちょっとあの今年、うん、去年ぐらいからちょっとあの肌着を着ることを覚え出しまして、う
ん、あの 肌色のこのなんかね、うん、パッチみたいなね、
そうそうそう、
着たら、これの中に着たらそんなに目立たないんで、
ああ そ、 うなの、
そしたらずいぶんあったかいのよね。
ああそうなので
、はい、すけど今日はさすがに脱いできました、
うん、今日はあったかいんで
ねえ、
やだな、
そんな、なんで嫌だ、何が嫌だ、ね、なんで
小さい子で嫌だな、茶色が見えてる、
あ見えて
る、見えてます、見えてます、
たまに茶色が見えてましたもんね。
そうそう、茶色じゃない、
茶色
じゃ肌色、ちょっと肌色って言わないのか、もうねもう言わないのよ、なんかあのだいだ、うん、なんていう、薄だいとかっていうのよ、
薄だいだい、
そうなのよ、うん、
いくらいいように言ったってパッチはパッチ、
パッチを履いています。
大竹さんパッチは履かれないんですか。
俺ね、
はい、
俺ね買ったんだよ。
買いました。
いやだから冬になる前にちょっとなんか上下買ったんだけど、はい、まだ1日だけ着ただけかな。
え
だからあとはもう着てないね。
あそうなんですか、うん、
しかもあれ、うん、一揃えだと、はい、あの洗った時に困るかなと思って、
はい、
2揃え買ったんだよ、
はい、
上下上下って、うん、
はい、
だけどまだ片っぽの封切ってないからね、
あら、
そのまま置いてあって、一つの方を1回着ただけ今年の冬は。
あれ、
あお外に行く時に必ず履くって感じなんですか、うんうん、
だから1回ぐらいしか
1回しか
買ってな ない、
えどう結構寒い日あった気がしますけど、
うん、そうですよ、うん、私たちはもう必ず、
うん、必ず履いてます。
もうインナーっていうんですか、うん、パッチね、
パッチ
という
か
下パッチは必ずもうマストで
必ず履いてます、
履いてます。
下パッチ
下パッチって分かりにくいです。上パッチ、上半身上パッチとしたら下下半身下パッチですよね、まあ、
昔の男性でいう捨ててこですかね。
捨ててこみたいなね。
捨ててこじゃないよ、
捨ててこはそうか、白いやつか、
もも引き、
もも引き、
もも引きですか、もも引き、
黒い桃引きというかスパッツみたいな、うん、桃引きのは書いてますね、うん、必ず、
うん、昔の人はすごい名前つけたもんだね、
桃引き、
ね、
桃引きなんで桃引きって言うんですかね、
知らないけど、ね、あそうですか、はい、ずっともうね、あのパッチは手放さずに来たと、
手放さない、そうすると冷えますから、ね、あのロケ先でズデーンってなんか転んでね、うん、スカートめくれたって平気です、うんうんうん、
あなるほどね、
桃引きが見えるだけですから、
ね、う
ん、
そうですよね、
はい、そうでしょうね、じゃあ
興味なさそうでいいです、
ひどいわね、
ひどいわね、本当に、ね、
興味示したら興味を示したらおかしいでしょ、そんなことに、え、転んでみ、パッチが見えるんですか、ね、いやいやそんなところお前、
いやいや分かんないですけど、普通スカートの中って結構 ね、やっぱりこう
なって思ったり、ね、
ちょっとときめきな世界が広がってる感じがしますけど、
まあね、あの男女差別になるかどうか分かりませんけど、人による
非男女差別じゃないで、人差別でしたね、
人差別
その話だけどさ、はい、あのテニスで大坂なおみはさ、はい、ね、前から俺すごいすごいってこの番組で言ってたんだけど、はいはい、本当にすごくて、
いや素晴らしいですね、
勝っちゃって、
勝っちゃいましたよ、
ストレート勝ちよ、もう、
ね、2位、もう世界で2位よ、もう、うん、すごい、
テニスでそんな日本人がね、
でね、まあそれすごくて、まあすごいんだけど、本当にすごいと思うんだけど、はい、あれだよね、まあ大阪直美さんも、はい、なんかあのオレンジのスカート履いてるけど、
はい、
下、
はい、
タイツみたいなもんじゃない、別にスカートがめくれようとめくれまいと、
いやもうだってテニスのスコートはね、うん、もうね、うん、
関係ないじゃない、はい、それで優勝の相手方の人は、はいはい、あの名前が出てこないんだけど、
はい、
あの人も、はい、あのブルーのね、上下のテニスウェアに、はい、見えてもいいようなんだろうね、はい、多分黒のパンツを履いてたんだけど、はい、まあね、正直ちょっとそう言ってパンツが見えたとかさ、はい、なんかって結構まあ気になることではあったのね、私の、
あ、大竹さんとして気にして、
それでいい年してね、うん、女子のプロゴルファーが、はい、短いのを履いててね、はい、しゃがんだりするとか言うと、はい、正直ちょっと気になってたの、
あ、気になってた
んですか、気になってて、うんうん、それでそこが気になる自分がね、はい、もうちょっと悲しかったのね、
悲しいってでも、うん、
相手は芝目を読んでるのにね、
あ、まあ、
こっちはどこ見てんだって、
そう、本当ですよ、本当ですよ、
自分が情けなくてね、うん、それで、はい、だけどこの間の大坂なおみさんと相手の、は
い、ジェニファー・ブレイディ、
そうそうそうそう、はい、この人がもうあの黒いパンツ履いててパンパン見えても全然気にしないわけね、はい、でしかもねボールを挟むときにスカートも多分一緒に挟み込んでるみたいなことが多分
わざ
とやってるのか知らない、それは分かんないけど、
よく見てますね、
足
いや、ね、ご覧になってるわよね、
よく見てるんじゃないよ、
え、
普通にやってるわけ、う
ん、はい、
普通、まあ、俺またそこだけ俺
がだって今よく聞いたら、だって黒のパンツでブルーのねお衣装に黒のパンツでとか ね、大阪選手はねそうじゃなくてとかで、やっぱ
ちゃんとしっかり
と思って、
いやそれは誰もが持つ感想です、
もちろんもちろん
私の個人的な感想じゃありません、
大竹さんはでも全部ご覧になってるから
全部しっかりとね、
その下着とかに関係なく、なんかお前らの言い方
トゲがあるな、
いや本当でも大竹さん女も全部見てます、
全部見てます、
ちょっと待って、
女は全部見て
る、いやそういう
話をしたかったわけじゃん、見てるから、
なんだその女は全部見て
る、いやいや大阪選手も、まあ、もうよっちゃんも全部見てますから、
よっちゃんもすごく
見てるよっちゃんなんか見てません、
見てますよ必ずで前もそれでちょっと
よっちゃん見てる、
見てますよ、さっと気づきますもん ね、
毎週毎週この違いとかでもね、すぐ気づきますもんね、
毎週毎週すぐ
気づきます、
あと太ももの太さとか全部気づく、
俺の言いたいことと流れが
全然違いました、ごめんなさい、ごめんなさい、
俺が言いたいのは、はい、まあ、そういうようなね、うん、ことを女子プロなんかのね、はい、しゃがむ姿をね一生懸命気にしてる自分が情けなかったんだけど、はい、この間の試合で、はい、その何ジェニファー・
ブレイディ、
ジェニファー・ブレイ
ディアメリカので
、パンパンで、やっと、まあ、いや卒業つうかね、やっとそんなことに目がいかなくなって、はい、ちゃんとボールの方を
時間かかったな。
本当なんですか。
いくつでしたっけ。
やっとこうボールの方をちゃんと見れる。まあ俺は大人
に。やっと大人になった。
やっと大人になったってそん
な。いやいや気になるんだけどね。
いやでも、うん、いやまあそれ、まあね、それはねやっぱり、ね、それ報告されたかったでしょうね、うん、やっぱり俺はやっと大人になったんだぞっていう。
やっとって
報告をね。
まあね、まあ、やっとまあね。
良かったです。
でも全部、まあ、今回は気にならないぐらい大阪のテイストがすごかったってことかもしれない。
もちろんそうですよね。本当に素晴らしかったです、ね。
そういう意味じゃないんだな。
そういう意味じゃない。そういう意味じゃないですね。
俺はやっ
そういう意味じゃない。
試合のボールのボールの方に、
なんか
こ
う
これはダウンザラインっていうのかとかね、ああサービスが入るといいなとかね、そっちの方になんかこう注目がちゃんと。ちゃんと
気がそろってたのか、やっとちゃんとって今言ってらっしゃる。
何回目かの年をとかようやくね。
あたらね、そう言うけどね。
あた
そう言うけどね。
あたはい。
やっぱりね。いや俺以外もどうだろう世間は、
ま
あ、ケタロ君、
はいはい、
君なんか本当にそういうことは気にならないわけ。
あ急に来ましたよ
ケタロ君は。
いや
どう正直にだよ
正直に言うとまあ気になってますよね。
そうでしょ。
そうですね。
あそうですか。うん
いやだからフィギュアスケートのね、
はい、フィギュアスケートの
もうね、もうなんか、はい、ね、
そうですね、う
ん、やっと顔が見れるよう
になった。いつなんですか。何歳なんですか。
確かにバレエのダンサーの男子の方はちょっと気になっちゃうわね。
あ逆に美穂さん
気になっちゃう。
バレエ
のピッチだから。えピチピチのタイツみたいなの履いてるから。
バレエと踊るバレエ。
踊るバレエ
の男子。
男子の、うん。あれはちょっと気になって。
下半身のもこっとしたもの。
もこっとしたの気になってます、ね。
もこっとって言っちゃってんじゃないのよ。
まあ、ピタッとしてますけどね。
ピタッとしてます。
あそこだけもこっとしてますもんね。
そうなんです。
あれなんかカバー入れてんだよ、
ね。カバー入れてると思います。
あ、そうなんですか、はい。
そうですよ。あんな方。
だからよりモリッとするの
よ、うん、なるほど、
う
ん、
そうそうそう。
あそれでそうなんですね、うん、
モコがモリモコがモリって言ったらなんか分かんないですけど、
モコがモリって言ってるじゃない
の。でもあれは
よりよ。
あれで昔はちゃんとあそこはモリって見えるよう
にモリって見えるようになってました。
モリって見えるようにしてたらしいよ。
あそうなんですか。
そんなことは聞いたことあるけどね。
お詳しいわ。その手のお詳しいわ、ね、
その手のことは詳しい。
あのね、俺が詳しいわけじゃ、みんな知ってる話。
みんなご存知です。
みんなが知ってる話ですよ。私は。
さすがだわね。
さすが卒業。
まあ、ただね、はい、ただね、下パッチの話よりかはね、下パッチのね、夢をなくすようなね、ケイタロ君、
はいはい、
げんなりする話と。
げんなりですか。そんなだって
寒かった
って。寒いんだよね。私たちはパッチの話したんじゃない、寒かったけどねって話をしたかったのに。
そう俺は今年の冬は寒くなかったって話をしてる
わ。あそうか、大竹さん寒くなかったって話ですか、
ね、俺が温度感じなくなったわけじゃない
いや大竹さんほらやっぱりおしゃれな男の方だから我慢してんのよね。
我慢なんかしてないよ別に。
いや我慢してそうよね。だってガリガリでだ
って20代と同じ体重でね。
いや本当に体型変わらずにね。
じゃあパンツしか履いてないんですか。中には
パンツ履いてないよ。
寒いじゃないですか。
でさって今日はほらだってスラーっとした
寒いわよ、
ね、黒の。
別に明かす、お前らに明かす必要はないけど
寒いよ。
もうあれだよ、もうピラピラの薄いボクサーパンツしか
ない。あら
もうこんな薄いボクサーパンツあるのかっていうくらい薄いのしかない。
極薄のパンツ履いちゃ
った
。極段みたいなの聞いたことありますよね。極薄のね。
違うって。だからあのなんかこのあれなのよ、パンツのゴムのきつかったりするやつが今、はいはいはい、若者たちピシッとしたの主流なわけよ、
はい、
あれは昔の人間はそういうピシッとしたのでデカパン履いてたから、うん、ゆるっとしたのを履きたいわけよ、
うんうん、
となかなかボクサーパンツでも、はい、このなんつうのかね、この帯のところのゴムつうのかね、はい、あれが結構しっかりしたやつがあるわけよ、はい、そうじゃないのね、あの箱から出して引っ張るわけにもいかないし、
そうですね、
見た目でこれはなんかゴムがいるそうだなとか、
なるほどね、
だからってね、北郎さんみたいに L のね、
北郎さん L、
L 履いてんだあいつ、
L 履いてるんですか、
痩せられてるく、
うん、L のデカパン履いてんだよ、
あららららら、
もうすごいあれだよ、あのあ、アタロウの親父みたいな。 デカパン
大きいパンツの、ね、
大きいパンツ履いてる、
はい、それ
はあれはみっともないと思うんだよ、ね、
やっぱほらちゃんと下着からおしゃれされてんのよ大竹さん、ね、いつどのようなことになってもいいように
いつど
でしょ未だにな
るほど、ね、
やっぱりさすが
いつどこで倒れるか分かんないんだけど俺がどこで倒れるか分かんないみたいなこと言うなよ
は
あ、春ですよ。
春ですね、本当に。
アジフライを食べましたか？
アジフライもいただきましたよ。
アジフライ食べましたか？カキフライ食べましたか？
カキフライとアジフライいただきましたよ、本当にね。
二人で食べに行くとなんかいろんなものをシェアして食べられていいね。
そうですね。
そうですね。それがね。
なんかやっぱりもう、うん、やっぱり季節、うんうん、もう限られたね、あの状況ではありますけど、うんうん、まあできるだけ夕飯もちょっと。うん春物だとかね、うん、春野菜の天ぷらだったり、うん、あともう冬がもうそろそろやっぱり終わっちゃうから、うん、でカキフライ食べたいなって言って美穂さんと食べに行ったの ね、阿佐ヶ谷の定食屋さんにね、
う
ん、
そうね、
カキフライはでもなんかもうそんなに食べられなくなったね、
あら
なんかわかんない
そうですか、
3つか4つがいいね
そうなんですよね、だから5個ぐらいなのね、
う
ん、定食に、
ね、そうそう定食
で私たちもそんな1人それぞれ1皿ずつ食べるっていうよりは、うん、まあ 2,3 個食べられればいいかなってなってね、うんうん、そしたらもう一つアジのフライっていうのがあったからメニューに、うんうん、じゃあシェアしましょうって言って ね一番最初に、うん、もうあのマスクつけた状態でこうね、あの別端で分けて、
あなるほど、
そこから、
はい、
かきフライ
好きだねフライものが、
そうですね、ちょっとね、こことか揚げ物ついちゃって、
ね、お刺身もちゃんと揚げましたよね今回はね、
そうね、
あお刺身何のお刺身ですか、
マグロ、タコ、うん、
タコ、
タコもあったわね、
タコ、
あとキンメ、
キンメもあったわね、あとカンパチあって、
いっぱいですね、
あと何個
か盛り合わせ、タイはなんか5種類ぐらい乗ってたね、
5種類も乗ってたらタイ入ってんじゃないの
タイ入ってなかったですね、
タイは入ってなかった、
タイ入ってなかったね、白身なんかあったけどね、
マグロ、キンメ、カンパチ、
うんうんうん、
タコあエビが1尾乗
った、あエビあったわ、
私が食べちゃった、
食べたわ美穂さん、エビ、うん、ボタンエビね、
それで美味しいお茶飲んで、
うん、お茶がね、うん、お茶も美味しいんですよその定食屋さんの、
う
ん、
あお茶が美味しいって珍しいね、
お茶も美味しくて、うん、濃いめに入れてくださってて、
うん、はい、あいいね、
いいですよ、
で私たくさん飲んじゃうんですけどね、うん、お姉さんも お茶は好きだからね、うん、飲んじゃうんですけど、
やっぱり和定食にお茶って合いますでしょう、うん、だからついねいただきすぎちゃうんですよね、うん、でデザートにはデザートでちょっとあの厚めにもう一回入れ直しましたなんて言って出してくださって、うんうん、定食としてはすごくリーズナブルなのに、うん、お茶にこだわっていただいてね、うんうん、ありがたいんですけど、飲みすぎちゃってね、
うん、お姉さんのお茶を飲みすぎちゃうとちょっとお腹に来ちゃうというか、
うん、どうでもいい話じゃない美穂さん、本当に
お茶がお腹に来ちゃうの、
ちょっとカフェインに弱いんですよね、なんか、うん、で年を取るにつれてどんどんどんどんやっぱりなんていうか、お茶をうちでもおいしくいただいてたんですけど、なんだろう、眠れなくなるのだけじゃなくて胃もちょっと痛くなっちゃって、せっかく私ピロリ菌直したはずなのにね、おかしいですねと思って、
だってそこ今さっきなんか濃いお茶を出してください、
濃いお茶、そうそうそう、
濃いお茶余計なんじゃないですか、
そうなんですよ、だからおいしくて飲んじゃうんですけど、
欲望に負けて飲んじゃう、
このまま4杯飲んじゃっていただいちゃって、
うんうん、そしたらお腹壊すでしょ、だってい
やいや、うん、そうな、でも飲んじゃうのよね、
せっかくアジフライ食ったのに、
そうなんですよねいやそこまでではなんか、でもまあちょっとなんかキリキリしちゃって、
キリキリしちゃって、
コーヒー大竹さんしょっちゅう飲まれますけど、キリキリとかしないですか、
全然しないですよ、
あ強いんだわ、
でうちでもお姉さんちょっとお茶を濃く入れちゃって、うん、自分で入れて自分でお腹痛くて、うん、
全部自分でやっちゃう、
自分でやってるんですよ、
いたたたたたって、ちょっとね、慣れない、あの
何回も同じことしてるのか、
じゃあミオが薄いお茶なんか入れようものなら怒るわけ、
いやそんな、
なんかこう薄いわね、
ミオさんなんかもうお茶なんか今入れないものね、
え
全部ティーバッグじゃない、
ティーバッグで入れちゃうね、うん、そうね、
えだってお茶はお茶っぱだろ、
そうですね、
お茶っ葉をもうあの、う
ん、ティーバッグになってるのも
お茶っ葉をあのなんて言うんでしょう、紙パックに入れちゃっとくんですよ、麦茶のみたいに、
あ
の
なんかお茶パックが売っててそれにこうお茶っ葉を詰めて
自分でお茶パックを作る
って作ってます、
そんな逆にめんどくさいじゃないかなんか自分でお茶パックを作って
作ってそれで
俺が私の作ったお茶パックで
お茶パックでやってます、
人に渡しちゃう、
人には渡しない
です。飲んでなんです。
飲んでそんなにそんなプレゼントするまでついてないですけど。そうそうそれで、ね、
だって前からお茶はうるさかったよね。
私割と、うん、
美味しいお茶もらったよ。そうです君たちから。
阿佐ヶ谷のねお茶屋さんとかでいただいたものとか、うんうんうん、ほうじ茶も好きなんですけど、うんうん、緑茶もやっぱりねお菓子とか、まあ、ご飯の後なんかいただくの嬉しくて、うんいいね、でちょっとでもね濃いのよね。
いや自分で薄く入れ
てね、目が悪くなってきたんですか、ね、なんか色味が全部薄いと思っちゃって、うん、なんかちょっと薄いのかなと思ってちょっともう一回ちょっとお茶、うん、
戻す
急須に戻してもう一回入れたりするともう緑でまあ美味しそうなんて思うと胃が痛くなっちゃって
この前なんか4倍くらいの濃度がある感じだったけどね、うん、煎茶お姉さんが入れたお茶は
あだ年取るとねだんだん味が分かんなくなっ
ちゃうちょっとやめてください
それで味濃くなっちゃってるのかしら、うんうん
ちょっとやめてほしいかな。
それか何？
いやいやいや、それ
か。それか。
それか。だから濃くしちゃうんだ。
指さしてるじゃない
で。目も悪くて、色の濃いのも分かんない。
色の濃さ、薄さがちょっとそうなんですよ。
全部悪くなっちゃってる
じゃない。何の話でこんな時間までなっちゃってるの？ちょっとひどいわね、ほんと。
はいはい。ちょっとねお茶気をつけて飲んでくださいね。
はい、気をつけます、
ね、もうちょっと薄くして、
ね、体もう年取ってきてるんだからね。
いや年取ってきてるからつい最近卒業したばかりの人に言われたよ。
はい、慶太郎君。
はい、まず今日は、うん、総務省ですね、はい、接待疑惑からいきたいと思うんですが、はい、まずちょっと速報に近い状態のニュースからいきたいんですが、はい、総務省は、今日午後の衆議院予算委員会理事会で、うん、菅総理の長男が総務省幹部を接待した問題の調査結果を報告したそうなんですね。で、この接待問題に関し、長男側と会食したのは、すでに判明している4人を含む12人。だからもう8人いたってことですね。延べ38回に上ることが総務省の調査で分かったということです。で、さらにもう一人ですね。山田真紀子内閣広報官が総務審議官を務めていた当時2019年11月に菅総理の長男らから接待を受けていたということも明らかになったということで、うん、まあ、合計すると山田さんさらに1人ということにすると9人接待を受けていたということのようです、
はい、うん、はい、まあ、いろいろねこれにはまだもっと増えるみたいな話も出てきてますけど、うん、やっぱし一番ここのところで俺気になったのは国会で、はいはい、呼ばれたわけだよね、はい、で最初に呼ばれた時に、うん、放送業界全般の話題が出た記憶はないっていうふうに答えてるわけだよ、
はい、
でその後文春のテープが出てきて、はい、今となっては発言があったのだろうと受け止めているって言ってるわけだよ、
はい、
だからまあまあ後からテープが出てきてめちゃくちゃしまったと思ったから、うん、まあ、こういうふうに言ったんだろうけどね、うん、でもこの最初の放送業界全般の話題が出た記憶はないって、まあ、記憶がないってここの記憶がないでここもごまかしてはいるんだけど、はい、これはさもう虚偽答弁だよね。
そうですね、う
ん、それで次の日まれてなんか自分の声だったと思うとか言ってるわけでしょ、はい、これを国会で招致されて嘘をついたと、
はい、
まあ、かえってこの国の最高のね、はい、なんかこう いろんなことを司るところじゃない、はいはい、そこで平気で嘘ついてバレたらそうだったかもしれないってさ、東京新聞の社説も厳しく追及してるけど、
はい、
ここはこのままでなんかちょっとなんか移動されたか更迭されたか分かんないけど、これでいいのこれ、
うん、これ2月20日の、うん、まあ、東京新聞の社説ですけどね、うん、はい、菅総理の長男らによる総務省幹部4人の接待問題で、うん、政府側による国会での虚偽答弁がまたもや明らかになった、うん、ちょっと途中飛ばしますが、振り返れば安倍前政権下では虚偽答弁が繰り返された。森友学園への国有地売却をめぐり事実と異なる政府答弁は139回、桜を見る会前日の夕食会でも安倍晋三前総理による国会答弁のうち虚偽答弁は118回に上る。秋元氏らの国会対応の背景に近年の国会での状況から虚偽答弁でも乗り切れるとの誤った認識があるとしたら極めて深刻だとあります。
彼にも国会議員、
はい、
官僚の方々だよね、
はい、
ね、言葉と、ね、文書が全ての人たちだよね、
はい、
その人たちが、まあ、前例があるとはいえ平気でこう、ね、国会で虚偽答弁できるような体質、
はい、
この国の持っているだそれでいいんじゃないのっていう風潮もちょっと感じるよね、うん、なんか前の人もやってたしなみたいな、
はい、
これで乗り切れるんじゃないのみたいな、ここは違うだろうと思うんだけどね、うん、まあ官僚の人たちは、はい、ね、まあその総理は別人、息子とは別人格っておっしゃってるけども、まあそれは別人格だろうよ、だけども総理の、息子さんが東北新社にいると、そこから声かけられたとね、で官僚の人がこれを断ったらどうなるのだろうみたいにね考えたかもしれないじゃない、
はい、
でも断りづらい懸案であったかもしれないじゃない、はい、だからこそ余計にこう姿勢を正して、
はい、
もうだって本当にコーヒー一杯おごられてもいけないっていうね、世界のことの話なわけだから、
はい、
それがどっかの食パン持って歩いてちゃダメだろうと、もう本当にここだけはね、これでなんかこう更迭でちょっと人事異動みたいなことだけで、まあ、終わっていくんだったら、まあ、今日はねこれ国会でやるって言ってたからね、
うん、
どんな風になっていくのか注目したいと思いますけど、はい、はい、次です。
次参りましょうかね、うん、まあ、先週地震がありまして、
うんうん、
まあ、その直後ですね、うん、まあ、福島の方のチェックは大丈夫だと、うん、原発に異常なしという、うん、まあ、大竹さんが、うん、これちょっと早すぎるんじゃないかっていうふうに、うん、まあ、おっしゃってたところからの、はい、まあ、続報になるんですけれども、うん、はい、福島第一原発、1号機原子炉格納容器の圧力の低下、13日の地震影響かと、うん、ありました。廃炉作業が行われている福島第一原子力発電所1号機で原子炉を収めた格納容器の圧力が低下していることが分かり、東京電力は今月13日の地震の影響があるとして監視を続けています。まだ水素爆発の危険性を下げるために格納容器にこう窒素をこう入れて圧力を高めて、うん、まあ、いわゆるこう水素の圧力は高まらないようにしてるんですけど、これがどうやら圧力は弱まってるっていうことなんですね、うん、まあ、外部への放射性物質の漏れはないというふうには言ってるんですが、あれどこにじゃあ窒素は逃げているんだろうっていう話になると。でその前にですね、格納容器の水位も低下されているということが分かったということで、うん、まあ、こちらも注水は継続していて安全上の問題はないということなんですが、やっぱり地震の影響は出ているということですね、はい、
まあ、この番組でもね、あの日は確かその地震があった、
はい、
それでどうなのだって言った時に新聞では50分後になんかこうそんなに危険、うん、なんか壊れてないよみたいな、大丈夫ですよみたいな話があって、
はい、
まあそれはね、福井市がどうなってるのか周りの人とかね、もう地震のあった地域で本当に心配してるから、はい、気持ちはわかるよ、一番早くねここ今大丈夫ですよって、まあ、メッセージを出すっていうのは、うん、はい、まあ、俺も必要だと思うんだ、うん、でもちゃんともう一回調べますと、
はい、
今のところ大丈夫ですけどちゃんともう一回調べますからねって言って、その後だってあんなの50分ぐらい後に大丈夫だって、
はい、
まあメッセージは大事かもしれないけど、
はい、
全部点検なんか50分でできるわけないじゃないだって、はい、あちこちね、それが後になってみるとやっぱしなんか水位が減ってて、
はい、
だから今だから水位が減ってるから余分に水を入れてるんだよね、
うん、
うん、だからそういうことだとか、それから今言った窒素の話、
はいはい、窒素を注入して、うん、まあ、水素のこう圧力を高めないようにしてるそうなんですけど、うんうんうんうん、これがちょっと圧力は弱まってるっていうことですね、
はい、忘れてるかもしれないけど今ここはなんかデブリをどうやって取り出そうかとか、はい、それももうこの間の新聞ではちょっと 遅れるだろうという話が出てきてて、はい、しかもここでたくさんの作業員の方々ね、今も働いてると、はい、ね、呼ばれて働いていると、ね、まあいう現実があるわけじゃない。で、そういうのがもうその人たちにちゃんと安全な情報も伝えなくちゃいけないとね、まあ公にはなってないけども、ない、どういうふうに伝えてるのか知らないけども、はい、ちゃんと伝えないとっていうふうに思うよね。で、しかも、リュウ・ミリさんは、この地震は、前の時とはちょっと違ってて、
はい、ツイートされてますね。まあ、南相馬に今、うん、ユーミリさんお住まいなんですが、福島県、
うんうん、
東日本大震災は津波の被害が大きかった、あの時は縦揺れだったから、うん、家屋や家財の被害はそれほど大きくなかった、うん、今回は横揺れだったので、うん、10年前より被害が大きいと、うん、地元の工務店の方がおっしゃっていて、うん、あ、市役所の方がそう言っていて、うん、どこの工務店も200件待ちとかなので修理をお願いできずにいると、うん、まあ、こういうふうにツイートをされています、
うん、これリュウ・ミリさんは相馬市に確かね、
はい、
移って向こうで、はい、生活をなさってるんだよね、はい、やっぱりね、この工務店が200軒待ちっていう後に、
はい、
まあ、東北の方は、まあ、大嵐とか、
うん、
大雪とか、
はい、
まあ、これが福井市の方まで行ったかどうかわからないけど もうすごい寒波になってたわけだよね、
はい、
それで修理もおぼつかないっていうのが、まあ、ここまで、来てるっていうのは現場から聞いてみないと、うちの中がめちゃくちゃになってるとかね、
はい、
うん、そういう被害が俺たちには分かりづらかったなと思うんだよね。はい、もういっぱいですか。はい、
そうですね、
うん、はい、もう一つね、はい、来たかったけど裁判で勝ったなっていう話もあったんだけど、
はい、
ちょっと届かないかな、
はい、紹介だけしましょうか、
はい、紹介だけしてください、
こちら読売新聞ですが、うん、2月19日の記事ですね、はい、東京電力福島第一原発で福島県から千葉県に避難した住民ら43人が国や東京電力を相手におよそ18億円を超える損害賠償を求めた集団訴訟の控訴審判決で、東京高裁は19日国の責任を否定した一審千葉地裁の判決を変更して、国と東京電力双方に賠償を命じる判決を言い渡したということです。白井幸雄裁判長は、国が規制権限を行使すれば事故を回避できたと述べて、国の不作為を違法としたということです。
はい、地元の人たちが勝ったっていうね、はい、勝訴っていうお話ですね、今のところですね。さあ今日も始めましょう。はい、改めましてこんにちは、大竹まことです。今日のパートナーは
阿佐ヶ谷姉妹姉のえりこと
妹の美穂です。
阿佐ヶ谷姉妹さん、今日のメニューの方お願いします。
はい、この後は大竹の言いたい放題、番組に寄せられたツイッターのつぶやきをご紹介します、
うん、
1時40分頃からは中継コーナー大竹サテライト、今日は頑張れるやのお二人とスタジオからお送りします、
はいはい、
2時の時報の後は大竹発見伝、うん、ザ・ゴールデンヒストリー、今週は職業美容師というテーマでお送りします。2時25分頃からの大竹メインディッシュ、今日のゲストは東京大学大学院教授で哲学者の梶谷真嗣さんです、はい、息苦しい世間の常識、うん、思い込みや不安恐怖から自由になるにはどうしたらいいのか、お話を伺いたいと思います、はい、美穂
はちょっとこの本読んでいろいろ感じたことがあったって言ってたね。なんかこう哲学に対して、
そうですね、お楽しみに、お楽しみにということで、
この後それが明らかになるかもしれない、
はい
はい、3時10分頃からは大竹紳士交友録、経済アナリスト森永卓郎さんがいらっしゃいます。
はい、そして今日のメールテーマはこちらです。春が来ました、あなたは、
うん、
例えば吹きの塔で天ぷらを作りましたとか、冷え性なのでまだこたつが手放せませんなどなど、どんな些細なことでも結構です。皆さんのエピソードを番組までメールかファックスでお送りください。メールアドレスがゴールデンアットマーク joqr.net、 golden アットマーク joqr.net、ファックス番号が東京03-5403-1151、 東京03-5403-1151です。なおいただいたメールファックスの中から抽選で毎日1名様にハリコのまこちゃんをプレゼント。当選者は番組のエンディングで発表します。さらに番組中、大竹さんと阿佐ヶ谷姉妹がこれはと思うお便りメッセージの方にはプレミアムハリコ怒りのまこちゃんをその都度プレゼントします。この後は大竹の言いたい放題です。